覚障害ナビラジオ。こんにちは、高山久美子です。今、視覚障害者の間でも利用する人が増えているスマートフォン、外で使うのに便利なアプリもいろいろ出ています。 GPS と連動した道案内アプリ、映画館で音声解説を聞けるアプリなどは、多くの視覚障害者の方が利用なさっているようです。また交差点の信号が赤なのか青なのか音声でわかるアプリも、警察庁によって開発が進んでいて、今年度中にアプリに対応した信号機が宮城県には50台が、また静岡県や千葉県などでも設置予定です。新しい機械の使い方を覚えるというのは誰にとっても億劫なものですが、スマートフォンでどんなことができるのかが分かると、それに挑戦する勇気も湧いてくるような気がします。スマートフォンを使うことで、見えない見えにくい生活を便利に、そんな気持ちから去年放送した超初心者のためのナビラジスマホ教室、多くの方から続編をという声をいただきました。そこで先週と今週の2回にわたって、スマホ教室の続編です。今日は外に出て使うアプリに挑戦します。どうぞ気楽な気持ちで聞いてみてください。ナビラジスマホ教室2019、生徒は千葉県の甲賀和子さん76歳。
甲賀です。
そして都内にお住まいの盲導犬ユーザー岡野浩二さん59歳。
岡野です。
先生は青松木野さん、木野ちゃん先生。
青松です。
そして上田孝子さん、孝ちゃん先生。
上田です。
このスタジオでは私以外の4人の皆さん全員が全盲なんですよね。私がここではマイノリティなんですけれども、
盲導犬のグリーンもいますよ。
そっか、グリーンちゃんは見えますね。皆さん今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今日のテーマは外で使うアプリに挑戦です。最初に映画の音声解説を聞ける無料アプリ UD キャストです。木野ちゃん先生、これはどんなことができるんですか？
はい、映画の音声をスマートフォンのマイクが拾うことで、場面説明の音声ガイドを一緒に聞くことができるアプリです。
最近日本で作られる映画の多くにつけられています。
近くの映画館で気軽に映画を楽しむことができて嬉しいですね。
そして今回甲賀さんが初体験です。場所は東京四ツ谷の上智大学。1964年の東京パラリンピックを記録した幻のドキュメンタリー映画の上映会が開かれることになり、 UD キャストの解説付きでした。たかちゃん先生と3人で出かけました。
はい、 UD キャストは映画館に行く前にこれから見る映画の音声解説のデータをダウンロードしておく必要があります。甲賀さんにもお家でダウンロードしておいてもらいました。そして有線のイヤホンが必要ですので、スマホを買った時についてきたイヤホンを持ってきてもらいました。
UD キャストまず開いて、
はい、
で
カレンダー BYO タプタプ CUD と
か、あった、
ありました。はい、開きます、ね、1本指でダブルタップ、
ダブルタップ、
はい、
UDC アスト使い方ガイドボタン、
一度画面がどんな感じになってるか、はい、1本指で右にスワイプして確認してってみましょうかね。
はい、
映画音声ガイド、映画字幕ガイド、博物館中黒美術館、動作確認、海洋博公園沖縄 UDC アストについて、 UDC、
あ、ここでおしまい。
アストについて、
はい、必要なのは最初の方にあります、
映画音声ガイド、
音声ガイドっていう項目がありました、はい、そこを今日は使うので、
公園沖縄動作館博物館の映画字幕ガイド、映画音声ガイド
ありました、
これかね、
はい、ここでまたダブルタップ一本指でします、はい、
ダブルタップ
映画音声ガイド、映画閉じるボタン、
はい、次の画面になりました、
はい、はい、
最初の項目は今この UD キャストで使える映画の名前とかが出るんですね、
うん、7月13日で始まる映画のタイトル喋るまで右スワイプで確認してみましょう、
はい、
映画音声ガイド見出し、7月13日東京パラリンピックアイド栄光の祭典
ありました、
はい、
使うのはこの項目です、
あ、はい、
じゃあここでダブルタップしてみましょう、う
ん、はい、
戻るボタン、
OK です、じゃあ画面の項目も確認してみましょう、
はい、
ガイド見出し、音声ガイドを聞くボタン、
音声ガイドを聞く、う
ん、これでテストできますので、はい、ダブルタップします、映画が始まると画面の説明が入るんですけど、うん、映画が始まらないうちは、うん、テスト音声っていうので、うん、音楽と説明が流れてます、うん、イヤホンを刺さないと音が出ないようになってる、うん、イヤホンをつけて音が流れるかどうか確認してみましょう、
音声ガイドを聞くボタン、
ありました、はい、ではそこでダブルタップしてください、
はい、あ、音楽が鳴り出した、
流れてきましたか、
はい、
そしたらいくつか説明があると思うんですよね、映画のタイトルを言っていたり、機内モードにしてくださいっていう説明もありますね、携帯開いてる状態になってるので電話がかかってきたりしないようにする設定、うん、これも後でやりましょうね、
はい、
はい、
この後機内モードにして映画が始まるのを待ちます、そして
メインポールにパラリンピック東京大会旗、羽を広げた白い鳩に車椅子の車輪が5つ V 字に並んでいる。タイトル、東京パラリンピック愛と栄光の祭典1964、制作日芸総合プロ、音楽段育間、解説宇野重吉、監督渡辺君夫。
ここにひっそりと忘れられているもう一つの五輪が、
児童公園に大会ポスター、
国際身体障害者スポーツ大会、
車椅子の男性の写真、
それがパラリンピックである。
砲撃する戦車、街を行き交う車、道路を横断する人、
解説を聞きながら映画を見てきました、ねえ、コウゴさん、
はい、
映画ご覧になっていかがでしたか、
はい、音声ガイドがあるために風景が音として分かって、うん、とてもありがたいと思いました。あの選手の首にかける花輪、レイが折り鶴で作られていたっていうことが分かってとても感動いたしました。
うん、やっぱり解説があるといろんなことが分かりますよね。
はい、
タカちゃん先生はいかがでしたか。
はい、音だけだとイタリアの人たちが陽気に歌っているっていうことしかわからないシーンがあったんですけど、実はそこには各国の選手が集まって交流しているっていうようなシーンがあって、これは解説があるからこそわかったなと思いました。
うん、いいですね。
このアプリの詳しい使い方については UD キャストのホームページから確認することができます。また電話でサポートセンターに問い合わせて教えてもらうこともできます。
はい、 UD キャストサポートセンター、電話 0120-291-088、 受付時間は平日の朝10時から夜7時までです。
ちょっと練習すれば一人でも使えるようになると思うので、コウゴさんもぜひ出かけてみてください。
はい、忘れないうちに実行してみましょうか。
この後は岡野さんが地図アプリに挑戦します。石神井公園に来ました。岡野さん、たかちゃん先生と一緒です。そして岡野さんの盲導犬グリーンも一緒です。
ではここから石神井公園の駅まで地図アプリを使って歩いてみましょう。今日使うアプリは無料の Google マップというアプリです。そして補助的にコンパスというアプリを使います。まずアプリを開いて目的地を設定しましょう。
Google マップを開いて
Google マップスログインボタン
開けました。それでは次に画面にどんな項目があるか確認してみます。一本指で右にスワイプしていくと一つずつ項目を読み上げます。
メニュークエリ音声検索た交通状況などコンパスモードに切り替える経路石神井町周辺のスポットレストランコンビニラーメンコーヒー
周りのレストランや観光地なども検索することができそうですね。今日は自分で目的地を指定して使ってみます。最初の方に文字入力をする項目がありました。画面の左上の方を一本指でタップしてみて探してみましょう。
メニューボタンクエリここで検索
ありました。一本指のダブルタップをすると入力をするキーボードが出てきます。音声入力を使って入力してみましょう。入力ができる状態で2本指のダブルタップを押すとポーンという音が流れます。ここでキーワードを
はい、じゃあダブルタップします。石神井公園駅
検索
検索ボタンを押します。
検索メニューボタン350メートル駅石神井町3丁目
この後もしばらく操作を続けて目的地を石神井公園駅に設定しました。
石神井公園駅6分ナビ開始ボタンナビ北東に進んで石神井公園通りに向かう。
じゃあ歩きましょうか。
はい。グリーンアップ
左折する40メートル。
実はこの日迷子にはなりませんでしたが意外にも遠回りの道を歩くことになりました。斜めの道が多く行き方も何通りかあったからだったようです。
そうなんですよね。地図アプリは5番の目のような場所は得意で無料アプリでも簡単に行ける場合が多いです。例えばこの間私銀座のケーキ屋さんに行ったんですけれどその時にはスムーズに使うことができました。
場所によって違うということですね。きのちゃん先生地図アプリで歩く場合の注意点はありますか？
はい当たり前のことかもしれませんけれども安全に白杖歩行ができるということが第一だと思います。誰かに誘導してもらっているものと同じではないっていうことを知っておいていただくっていうことも大事です。カーナビとかですと使っている人は見えている人なので自分で補正ができるんですが見えない場合はそういうわけにはいかないので私も目的地周辺に近づいたら誰かに聞いてたどり着いています。
それとイヤホンなんですが両耳のイヤホンをつけてしまうと周りの車の音など聞こえなくなってしまって目が見える人でいうところの歩きスマホ状態になってしまいます。イヤホンは片耳で完全に耳を塞がないタイプ。高価なものでなくても良いイヤホンがたくさんあります。電気屋さんなどで自分にフィットするものをじっくり探すといいと思います。
岡野さんはその後視覚障害者用の有料アプリをお買いになったそうですね。いかがですか？
まだ使慣れてないですけどもちょっと迷いそうになった時に自分がどの方角を向いてるかとか現在地あるいは近くにあるお店とか施設の情報が随時入ってくるのでいつもだったらもう迷ってしまったような状況で迷わず進むことができた。やっぱり便利だなと思いますね。
周りを見回す機能もあるそうですね。
はい、やってみます。
グリンドスクワー現在地見回す
見回す
検索
スティン坂およそ165メートル公園通りオルガン坂およそ210メートル公園通り天銀通りおよそ220メートル。
ちょっと方向を変えてみます。
スペース南には店舗&サービスアンティークショップ ラウンジ、飲食店、カフェ。
またちょっと方向変えてみます。
西には飲食店、カフェ、アジア料理店、コーヒーショップ、餃子レストラン、店舗&サービス。
こんな感じですね。目で見ますかのように周りをぐーっとこう見ることができる。
iPhone を動かすんですか、その方向に。
そうなんです。
あ、
だからぐるーっと回すとどんどん言ってくれる、はい、だ、方向によってはこの辺は半径150メートル何もありませんとか言われたりする。
あ、そういう
そこも言ってくれるんだ。
スマホをどっちの方角に向けてるかをまず言ってくれて、ええ、その方角にはこういうものがありますよ、南西に向かって歩いてますとかって教えてくれるんですよね、うん、私盲導犬ユーザーなんで犬とのコンビが合わなくてこう変な風にこう動いちゃうことがあるんですよね。どっちの方角を向いてるよって言ってくれることで、うん、あ、南に向いてるからこっち側でまっすぐ行けばなんとかなるっていう風に思える、うん、現在地とかが分かんなくなった時は、うん、あの振ると、ええ言ってくれんで、ちょっとやってみますね、はいはい、
現在地の情報。次の交差点は西の頭通り、オルガン坂、距離およそ30メートル。現在おにぎりバーにいます。住所は宇田川町36-22、渋谷区、南西に向いています。
これやっぱ現在地は若干こうずれちゃったりするんで、うん、今あの、うん、飲食店の中にいますって言っちゃってますけど、うん、やっぱこういうことはどうしても出ちゃうんですね、うんうん、
現在地を言った後向いてる方向を教えてくれる。
そうなんですよね、うん、だから、
ね、それ大事。
甲吾さんもね、こういった機能あったら使いたいですよね。
使いたいです。
やっぱりね、方角が分かんなくなるとすごい不安になっちゃうんですよ、うん、もうどっちがどっちか、要するにもう目的地から離れてるんだかなんだかも分かんなくて、うん、はい、で周りにたまたま人通りがなかったりすると本当に途方に暮れてしまうので、うん、そういう時にこうこの情報で、ああそれなら分かったっていう風になれるのは心強いですね。
そうですね。
甲吾さんはまだ地図アプリには挑戦してないんですよね。
はい、今のその有料アプリね、うん、欲しいです。私もう本当に人が通ってないと、うん、ちょっと疑い始めると、うん、もう全く、
ね、そうなんですよね、
もう知ってるところも新しいところみたいになっちゃうの。
あのね、家のごく近所でもね、うん、もう迷って方角わからなかったらアウトなんですよ、うんうん、
これ欲しい。
岡野さんお持ちのアプリなんていう名前なんですか？
ブラインドスクエアというもので4800円なんですね。ちょっと高めなんですけども
、手が出しづらいかもしれないですけど、パソコンのソフトウェアのように日常生活用具の補助の給付対象になったりするといいですよね。
いいですね。
そうですね。
まだアプリっていうのはそういうのの対象にはなってないんですかね。
まだですね。
今後やっぱりこういうアプリがどんどん増えていくので、視覚障害者からのニーズがすごくあるっていうことを、うんうん、その自治体に伝えていくっていうのはとても重要なことだと思いますね。
制度が追いついてきてくれるといいですよね、うん、はい、
最後に挑戦するのはボイスオブデイジーです。このアプリではインターネットで録音図書が利用できるサピエ図書館にアクセスして、録音図書や音声ガイド付きで映画が楽しめるシネマデイジーが利用できます。有料アプリですが、見える人がポケットに文庫本を入れて外に出るような感覚で読書と映画がどこでも楽しめるということで利用者が増えています。デイジー図書を利用するためにはサピエ図書館の利用登録と Wi-Fi 環境も必要ですので、アプリを購入する前に最寄りの展示図書館などに相談なさることをお勧めします。今日は甲吾さんがサピエデイジーオンラインに挑戦です。収録の前にサピエ図書館の ID とパスワードを入れておいてもらいました。ここから先は木野ちゃん先生お願いします。
はい、では甲吾さん、アプリを立ち上げるところから始めましょう、
はい、
一本指でスワイプしてみましょう。
はい、
NHK ラジオボイスオブデイジー語。
あ、
ありました、そこです、はい、ダブルタップしてください。
はい、
選択中の本棚。
はい、アプリが開けました。
はい、
次一本指で右スワイプしてください。
はい、
オンラインサービスボタン。
はい、 今日はこのオンラインサービスを使うのでそこでダブルタップです。
はい、
選択中のオンラインサービス。
また一本指右スワイプで項目を読んでみましょう。
はい、
編集ボタン、サピエデイジーオンラインボタン。
今日はサピエデイジーオンラインを使いますのでダブルタップしてください。
はい、
サピエと通信中。
これでサピエデイジーオンラインのサービスが使えるようになりました。次はまた右スワイプで図書検索を探してダブルタップしてください。
はい、
サピエ見出し図書検索。
そこです、そこでダブルタップ。
ここでダブルタップ、
サピエ。
はい、できましたね。では今日は音声入力で検索をしたいと思います。何を検索しましょうかね。
よかったら映画関係で面白かった本があるんです。神保町にある映画館の支配人だった高野悦子さんという方がお書きになった岩波ホールと映画の仲間という本があって、とても面白かったのでこれなんかいかがでしょうか。
はい、
じゃあそれを音声検索してみましょう。
はい、
右スワイプしてみてください。
はい、
図書検索見出し音声入力開始。
ここです。ここでダブルタップするとチャランと言いますので、そしたら先ほどの著者名を話しかけてください。
はい、何でしたっけ。ダブルタップ。
そう、ダブルタップしてチャランと言ったら、
はい、
著者名を話しかけてください。
はい、音声入力開始ボタン。
高野悦子。
高野悦子テキストフィールド。
これで検索ボックスに言葉が入りました。
はあ、
うん、
この後きのちゃん先生のガイダンスに従って図書を検索、行ったり来たりしつつも検索結果の中から目当ての本を見つけてどうにかダウンロードまでこぎつけました。
岩波ホールと映画の仲間著者高野悦子著のダウンロードが完了しました。
できたダウンロードまず第一段階で
そうですね、ドキドキしちゃった
ドキドキしたでは甲子さん、右スワイプで今すぐ再生というボタンを探してみてください。
はい、
ダウンロードした本は今すぐ再生。
そこをダブルタップ。
ダウンロード済み戻るボタン。
だけどまだ再生は始まらないんですよ。
あ、本当なんで。
もう一手間あるんですよ。右スワイプで開始というボタンを探してみましょう。
はい、
目次見出し開始ボタン。
そこです。
これですか。
はい、はい、
岩波ホールと映画の仲間高野悦子著録音版制作は石
手
記図書館
です。できた、始まりましたね。2本指のダブルタップで止められます。
また、
あ、止まった。
いや結構大変ですね。
はい、
うん、全くの初心者の方は慣れてる人に聞いてからやってもらうといいと思います。
デイジー図書を聞くといえば専用のプレクストークという機械があるんですけど、数万円してるんですよね。
はい、そうなんですよね。身体障害者手帳129をお持ちの方でしたら補助を受けられる自治体も多いんです。でも3級の人だと活字も読みづらくなっていますし、プレクストークの補助も受けられない方が多くて困っている方が多いと思います。
このアプリは数千円するんですけれど、そうした補助を受けられない方も読書を楽しめるのでおすすめです。
読書についてはリスナーの方から iPhone で電子書籍が読めるでしょうかという質問もいただいています。
はい、 Kindle でしたら読み上げが可能です。読書バリアフリー法も成立しましたし、この分野はこれから期待できそうですね。
おしまいに最新情報を一つ。信号の色を教えてくれるアプリです。まだ開発途中ですが、宮城県では 今年度中にアプリに対応した信号機が50箇所設置することが決まっていて、県内の視覚支援学校や当事者グループの人たちとの実証実験も行われています。実験に参加した高橋秀信さんと千葉美幸さんに電話で伺いました。
Bluetooth で信号とスマートフォンの間を双方向でつながっていて、ある程度信号に近づくとアプリが起動されていれば、どちらの方向が青ですよ、どちらの方向が赤ですよと音声とあるいは振動でお知らせされると。なのでピヨピヨとか格好とか鳴らなくても深夜でも信号の今の状況が分かる。いずれはですね、そのナビゲーションソフトと組み合わせて交差点の名前もなんとか道路交差点のように少し分かりやすい形の言い方にできるということではありました。
私も中心部分が見えなくて周りは見えるので一人歩きはできるんですけど、肝心のその見たいところが見れないので、その信号機が見れないんですね。こういうスマートフォンから音が出たら、そこの太い道路も一人で渡れたらもっと行動範囲が広がるので、そういうアプリがずっと欲しい欲しいって思ってたので嬉しくてわーと思ったんですけども。
宮城県警では50箇所をどこにつけるか検討を始めていて、視覚支援学校や当事者団体にも意見を聞いているそうです。
千葉県でも1箇所できるそうなんですけれども、ぜひとも使ってみたいと思います。
これが実現されれば本当に便利だと思います。信号を渡るっていうのは非常に危ないところなので、すごい期待が持てますね。
他にもスマホのカメラ機能で信号の色の変化を教えてくれるアプリを開発している方もいるようです。安全に確実に横断歩道が渡る手段が増えるといいですよね。
そうですよね。やっぱり複数の手段があるといいですよね、うんうん、いやそれにしても今回も盛りだくさんでした。皆さんお疲れ様でした。最後に一言ずつお願いできますか。
はい、日常生活が楽になることが分かったので、これからもっと勉強していきたいと思います。
何か日常生活の中で困った時に、あ、こんなアプリあったら便利にならないかなって思って探してみて見つけると結構楽しいので、高吾さんこれからもよろしくお願いします。
こちらこそ。
なかなか使い方慣れないなって言って困ってる方もいると思うんですが、楽しいなって思うこと一つずつ見つけてもらって、スマホに慣れていっていただきたいです。
1年前に恐る恐るスマホをデビューしていろいろやってみて、まあまだ使いこなしてないんですけど、それでも以前だったら考えられないようなことがそのスマホのアプリによってできるようになっていることを実感していて、今後やっぱりなんとかこれをいろいろ使っていくともっと便利になるとすごい期待しています。
そうですね。リスナーの方からも便利なアプリの紹介や小技裏技を紹介してほしいですといった声もいただいているんですけれども、またいつか機会がありましたらこの先をやってみたいですね。皆さん今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の視覚障害ナビラジオは超初心者向けのナビラジスマホ教室2019後編をお送りしました。講師は青松紀乃さん、上田孝子さん、生徒は甲賀和子さん、岡野浩二さんでした。スマホ教室は各地の視覚障害者のための情報提供施設などでも時折開催されています。番組ホームページにいくつかご紹介していますので、よろしければご参考になさってください。なお出演者に直接お電話なさることはご遠慮ください。番組では皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。宛先は郵便番号 150-8001NHK 放送センター視覚障害ナビラジオの係。メールアドレスは視覚 SHIKAKU@NHK.JP です。次回は今月のニュースや話題をお伝えする今月のトピックス、特集のみアンコールで人のためにできることを竹内正彦さんに聞くです。視覚障害ナビラジオ、それではまた。高山久美子でした。